スピード出世する30のこと。その1、スピード出世には可愛げが必要。スピード出世の重要条件の1つ。それは可愛げです。ここで言う可愛げは、以前に対する恋愛の可愛いとは違います。可愛いと感じさせるポイントがあるかどうかです。可愛いは子供に対して使われることが多いことですが、出世を考える社会人にとっても欠かせないポイントです。どうすれば可愛いが出るのでしょうか。上司の教師と結婚したり、物を吸ったりする必要はありません。可愛いを出すのはもっとシンプルなことです。よかったことは、はい、と元気よく返事をすること。上司の言葉には、でも、ではなく、小さなこともきちんとありがとうございますと感謝すること。自分に批判や余計な言い訳をせず謝ること。上司に言われたアドバイスは後回しにするのではなく、今すぐ取り組むこと。上司からお勧めされた書籍はその場で注文して読み始めること。さあ、反応する人はどうするでしょう。これらに共通するのは素直です。つまり、可愛いとは素直のことであり、素直イコール可愛いと言って差し支えありません。出世をしたいなら徹底的に素直を行って少しでも可愛いになるように意識してください。日頃から素直を徹底して可愛いのある人になろう。可愛いのある人は愛されます。可愛いには消費を強くしたらなるため応援されたりサポートを受けやすくなったりします。運に恵まれたりチャンスをいただいたりして、どんどん上司にことなく仕事がスイスイ進むでしょう。接していても気持ちいいので社内でも学びやっていきます。可愛いのある人は憎くなります。可愛いには心を許してしまう魅力があります。厳しい上司も可愛いのある人には弱くなるもの。ちょっと寂しいのでお願いは仕方ない。次は注意してねと配慮をいただけることが増えるでしょう。出世をしたいなら可愛いを意識してください。仕事の時は普通であっても可愛いなだけで出世できる可能性がぐっと高くします。もちろん出世の条件は可愛いなりもありますが、少なくともプラスに働くのは間違いありません。素直であることは出世における最大の武器。日頃から素直を徹底して可愛いのある人になってください。可愛いで恋しつつ。スピード出世する30の方法。その2、少々雑であってもいいから仕事の処理スピードを上げよう。出世を目指すなら仕事のスピードアップを目指しましょう。すなわち仕事の処理スピードを上げるということです。仕事の処理スピードは早ければ早いほどよい。処理スピードが早くなることは短時間で多くの仕事をこなせます。少々雑であってもいいので仕事の処理スピードを1分1秒でも上げることを意識してください。スピードは正義です。遅くて困ることはあっても早くて困ることはありません。仕事の処理スピードは早ければ早いほど高い評価につながります。同じ仕事であっても仕事の処理スピードより高い人の方が優秀に進みます。現在はスピード社会ですから、ますますスピードの必要性、重要性が高まっています。時間の評価は下がらないからです。なぜスピードを意識することが大切なのか。一番の理由は短時間で多くの仕事を処理できることですが、それだけではありません。スピードは下がらないからです。私たちが仕事をするとき、意識することが多いのではないでしょうか。できるだけ完成度の高い仕事に仕上げようと思うはずです。もちろん質は大事ですが、ここにちょっとした落ち穴があります。質の評価は下がらないため、人によって出します。例えば、企画書をする仕事があるとします。あなたが新しい企画書は人によって評価が異なるでしょう。ある人は良い企画だと高く評価するかもしれませんが、別の人は平凡な企画だと低く評価するかもしれません。価値観は人によって異なるため、質の評価も人によって異なるのです。一方、時間は違います。時間は下がりません。例えば、1時間で企画書を仕上げたら誰にとっても1時間です。あなたが1時間で企画書を仕上げれば誰からも1時間であり、申し上げたのと驚かれるでしょう。企画書の中には平凡であっても早い仕事を印象づけることができます。時間は下がらないため、スピードが速くなるに比例して評価も高くなります。その試しよりスピードで勝負する方が非常に安定な安定した評価を安くなるのです。平凡な作業であってもスピードアップの良くなる。1分1秒でも処理スピードアップを行ってください。何度よく復習したり、便利な通りを使ったり、自動化を埋めたり、などできることがあるはずです。1秒の時間が60回繰り返されれば1分となり、1分の時間が60回繰り返されれば1時間です。パソコンの最初からショートカットの習得が有効です。前線なくコピー、ペーストなどの操作はまずではなく、キーボードで行いましょう。まずよりキーボードの方が楽に素早く操作でき、処理スピードアップにつながります。ショートカット1回分の時間効果は小さくても積み重ねると大きなさとなります。コピーによる印刷のようにスピードが固定されていることでも、知力風によってスピードアップを上げることが可能です。例えば、逆ページからコピーしていけば仕上がったときページが正直に整います。あとからページに整える作業を省略できるため、結果としてスピードアップにつながります。平凡な作業であってもスピードアップの良くなるのです。スピードアップの保存することも仕事の楽しみの一つ。どんな仕事であってももっと早く仕上げられないかと考えてください。どんな仕事でも必ずスピードアップの保存があります。スピードアップの保存することも仕事の楽しみの一つです。レスポンスは早い方がプラスに働くように仕事の処理スピードも早い方がプラスに働きます。仕事は多少雑であってもいいので処理スピードの向上を行ってください。仕事の処理スピードが早ければスピード出世を果たせるでしょう。少々雑であってもいいので仕事の処理スピードを上げる。スピード出世する30の方法。その3、電話やメールのレスポンスを早くすると出世も早くなる。電話やメールはできるだけ早いレスポンスを行いましょう。ただがレスポンスと思うかもしれませんが、あなたの評価や印象に関わります。レスポンスのスピードは出世のスピードにも関わるポイントです。電話は3通りに入れましょう。メールは1秒以内に返信しましょう。レスポンスが早ければ早いほどプラス評価になります。もちろんレスポンスは早ければ早いほどいい。電話のレスポンスは参考になることができますが、1通りに入れることができれば理想的です。メールの返信も24時間内のことができますが、できるだけ早い返信をするといいでしょう。相手からのアクションに対してさっとレスポンスを返すとスムーズに仕事を進めていきます。スピードは下がらない分、誰からも評価されます。レスポンスを早くすると出世も早くなる。相手を驚かせることの早いレスポンスを行ってください。スキルを身につけるには時間が要しますが、早いレスポンスはあなたの行っています。実現できることです。レスポンスは遅くて困ることはあっても早くて困ることはありません。何がいい、遅くなればいいという考えではなく、1分1秒でも早いレスポンスを行ってください。ビジネスの世界ではレスポンスの速さは仕事能力を示すという考えが浸透しています。また、レスポンスの速さは仕事の熱に反映していると評価されます。レスポンスが早い場合は安心でき、信用と評価の向上につながります。レスポンスの速さが社内人となるように出していきましょう。いつも電話に出るのが早いね、いつもメールの返信が早いねと言われるようになれば合格です。レスポンスを速くすると出世も速くなるのです。電話やメールはできるだけ早いレスポンスを行ってください。スピード出世する30の方法。その4、出世したいなら企業図に出すのが吉。出世したいなら企業図になってください。どんな得意でたくさん話しても出世者にならないのが天命です。少なくとも上司の前では聞くことに徹するのが天命です。視聴者にことには反応したいことがあってもぐっと答えましょう。無駄な話であれば教えることに教わることの方が多いはずです。たくさん学ぶためにも話すことより聞くことに重点を置くのが天命です。相手の上司のことはもちろん部下や同僚、顧客や取引先であっても企業図であることは大切です。たとえ相手の人の前に年下の部下であっても自分より軽く知らないのがあるはずですが、やはり聞くことに徹するのが天命です。聞き役にすると相手からいろんな話を聞かせるように貴重な学びの機会になります。聞けば聞くことを学べば成長や改善もつながり、結果として仕事にも大切です。大切なのは愛情という姿勢。企業図になるために大切なのは愛情という姿勢です。普通に聞かれれば不十分です。ぜひ貴重なお話、ご意見を聞かせてください。慎んで聞かせていただきます。といった訂正を行いましょう。配当という姿勢になると、熱心かつ謙虚に聞く姿勢となります。配当の表情にも気持ちが通るようになって相手に伝わります。配当の姿勢になるためには、次の5つのポイントを行いましょう。1、話に合わせて相手上手。2、相手の話を行い。3、規定や反応を忘れる。4、相手の言葉に関して話さない。5、話はきちんと最後まで聞く。これらのポイントを意識しながら、配当の記録を聞かせてください。記録になると可愛げになる。記録になると可愛げになるようになります。上司なんて素直に、なるほど、勉強になります。と同じながら、聞くから可愛く見えるの。素直に聞く姿勢があると、もっと役立つ話をしてやるよ。つまり、貴重な話をしてる際に恵まれるでしょう。答えや取引先であれば、感情の印象としてずに、あなたにまだ会いたいと思われるに違いありません。指名の機会が増え、成績アップにつながる可能性も考えられます。日頃から企業図を意識しましょう。聞く話の割合は9対1、もしくは8対2を行ってください。企業図のことに出世の道が切り開きます。配当という姿勢を意識しながら、企業図になる。スピード出世する30の方法。その後、精神論は出世の落とし穴。方法論は出世につく階段。精神論とは何か。強い精神力を持って成し遂げようとする考え方のことを言います。時々精神論で仕事に取り組む人がいます。頑張ります。一生懸命やります。全力を尽くします。方法を考えず、とにかく気合と根性で仕事を成し遂げようとします。気合が入って記録に燃えているのは素晴らしいのですが、注意が必要です。精神論で仕事に取り組む人は、このように成果を出せないことが増えるでしょう。小さな仕事が何とかなっても、大きな仕事や難しい仕事となると通用しない場面が増えるはずです。無計画で勝利した取り組み方となる傾向があるため、ミスが増えたり、仕事に余計な時間がかかったりするでしょう。精神論は長時間労働になりやすく、肉体的にも精神的にも制することが増えます。気合や根性の伸びたいがあり、気力がつくから燃え尽きることになります。もしくは、心などきっと折れてしまい、メンタルに不調を来た可能性もあります。根性や気合だけで仕事がなくなるためも不要しません。精神力だけでは達成できない仕事もあります。精神論ではこのように成果を出せず、結果として出世も難しくなるのです。精神論は出世の落とし穴です。方法論で仕事をするのは出世です。仕事で大切なのは方法論です。 仕事はやや根性で取り組むことではなく、方法で取り組むことです。大きな仕事はやや根性で取り組むのではなく、きちんと段取りや方法を考えた上で取り組みます。トラブルが起こった時もやや根性で何とかするのではありません。原因を見つけ出し、正しい解決策、改善策を見出すことで対処していきましょう。数学は解法を使った方がスムーズに解けるように、仕事の方法を使った方がスムーズに対処できます。どんな仕事であっても方法を持って取り組む姿勢を見つけてください。普通の仕事はもちろんのこと、大きな仕事、難しい仕事の時も方法が大切です。方法論イコール現実的な対応です。方法論で取り組むと仕事が明確的、効率的になってスムーズに対処ができるでしょう。マニュアルを作成しやすくなるメリットもあるため、人に伝えることも良いと思います。方法論は実践する階段です。仕事は精神論ではなく方法論で取り組む。スピード出世する30の方法、その6、ポジティブ思考は実践に欠かせない要素。出世したいならポジティブ思考を心がけてください。前向きな考え方を持ち、何事も良い方に考える癖をつけましょう。できないことならできる方法を考えましょう。良い面と悪い面があるなら、まず良い面に注目する癖をつけてください。失敗することがあってもダメならと悪い考えのではなく、改善点が見つかったとプラスに捉えましょう。不安につまる状況があっても大丈夫、きっとうまくいくという考え方で行動しましょう。たとえ悪い状況などでも諦めない、改善を尽くす、まだ取り返しはつくと前向きに考えることが大切です。ポジティブ思考だとなんでも肯定的に捉えるので成長も改善も早くなります。また運や感想を引き寄せる力も強くなるため、どんどん良くしていくことも増えるでしょう。またポジティブ思考は人間関係にも良い影響があります。前向きな考え方は表情や言葉遣いに現れます。明るい雰囲気が出て笑顔が増えます。自然とプラスの言葉が出てくるように周りの雰囲気が明るくさせていくのです。上司なんてポジティブに考えるためには可能性を感じます。この人が上司になれば歌をたくさん入りますよ。リーダーシップを発揮するだろうと期待するでしょう。ポジティブ思考は仕事の人間関係に良い影響をもたらします。ポジティブ思考に自信がないなら自己啓発書、生活の問題から改善できない、私は毎月1回生活でどうしようもない、そんな人もいるかもしれませんが、想像に諦めてはいけません。考え方を変えるのは難しいように思いますが、可能ではありません。生活の問題ではなく考え方の問題です。ポジティブ思考はあくまで考え方の癖ですから、癖をつけばいいだけのこと。ポジティブ思考に自信がないなら自己啓発書を読んでみてはいかがでしょうか。自己啓発書を提出する人も多いのですが、ヒントを得る上では大いに役立ちます。これからポジティブ思考になればいいという考え方もポジティブ思考の一つです。直接仕事につながらなくても、あなたのポジティブ思考の癖に役立つ場合があると言えるでしょう。もしあなたがすでにポジティブならさらなるレベルアップを目指してください。ポジティブ思考にはありません。ポジティブ思考は素晴らしい考え方ですから、どんどん活用を踏んで動かさせていきましょう。ポジティブ思考は運や感じだけでなく、出世まで引き寄せるのです。ポジティブ思考を心がける。スピード出世する30の方法。その7、第一印象に力を入れすぎる人は仕事ができない。第一印象に力を入れすぎてはいけません。時々第一印象に力を入れすぎる人がいます。高級なスーツを着て高級な腕時計を見せ、立派な身だしなみをしています。話をすることもキャリアや学歴をアピールしています。ろくな自慢話をすることも少なくありません。第一印象で仕事ができる人を演出したいのでしょう。なんとか自分を大きく見せようとしています。見た目も話の内容も全力投球でどうだと言わんばかりに皆さんアピールしています。もちろん第一印象は大切ですが、だからといって力を入れすぎるのはやりすぎです。第一印象に力を入れすぎると好印象を取り戻していかに変わります。皆さんが与えることになれば好印象とか印象になることも少なくありません。残念ですが、第一印象に力を入れすぎる人は仕事ができないと決まっています。余計なことでエネルギーを再生できるのです。余計なエネルギーを使うのはこの特徴。確かに第一印象は大切です。悪印象よりも好印象を与えた方がいいのは間違いありません。好印象であることは相手からも判定されるでしょう。だからといって力を入れすぎるのはよくありません。力を入れると力を入れすぎるは別のです。第一印象に力を入れすぎると後が大変です。第一印象と同じ構成にもずっと維持しなければいけなくなります。身だしなみを整えるの時間の中に話も神経を使うようになりストレスもかかります。そういうことでエネルギーを使っているので、肝心の仕事で高いパフォーマンスを発揮できません。大切なのは第一印象より実際の仕事です。以下、第一印象が良くても肝心の仕事ができないと評価を落とすことになります。ずっと踏ん張り続けるわけにもいかず、一切切れをすることになる。うっかり気が緩んでらしないことになるから、第一印象との逆になって評価を落とすことになります。最初の印象は素晴らしかったのに同士となり、仕事ができないから評価を落とすことになり、苦難に欠陥になります。第一印象に力を入れすぎると逆効果に終わります。第一印象は相手に逆効果になれば合格。第一印象に力を入れすぎないでください。第一印象はほとんど便利です。落ち着いた服装、丁寧な言葉遣い、正しい礼儀作法を学べれば十分です。身だしなみは清潔感さえあれば問題ありません。第一印象で大切なのは、不快感を与えないことであり、それ以上はやりすぎです。迷ったら相手に不快感を与えないかという点でチェックするといいでしょう。第一印象は相手に不快感を与えることがなければ合格です。不快感を与えることがなければ結果として第一印象は好印象を取られます。ビジネスで大切なのはあくまで仕事の中であり、結果ですが、第一印象はほとんど便利です。第一印象には力を入れすぎることを心がける。スピード出世する30の方法、その8、マニュアルも一種の芸術作品。重く受け止め、じっくり読むようなスピード出世を果たす。多くの職場ではマニュアルが用意されています。上司や先輩からこれを読んでねと渡され、目を通すことになります。マニュアルに従って動けば、ミスや間違いをすることなく、誰でも一定程度の仕事をこなせるようになります。そんなマニュアルにあなたはどんなイメージを持っているでしょうか。マニュアルとは、いわゆる人事書です。面白いも反動もなく、手順や注意事項が淡々と書かれているだけです。手順が書かれているだけで、よくある上司上に過ぎないなどと考え、なすようにざっと流れてしまいます。マニュアル人間ということなら、冷凍なのか、マニュアル人間のイメージを持つことが少なくありません。しかし、マニュアルを書き加えてはいけません。マニュアルは、小さいと何なのでしょうです。できないマニュアルを想像することです。単なる手順書に見えるかもしれませんが、過去の先輩との小作として積み上げた資料です。過去に携わった人が分かりやすく記述して間違いやすいことは頭で書きました。何度も改ざんされたマニュアルも少なくありません。失敗やトラブルが起こるために同じことが起こらないようマニュアルを書き修正します。その手順は過去のトラブルの反省や改善が反映されていることでしょう。多くの書き間違いなかった資料ですから、しっかり読むだけの価値があります。マニュアルは先輩たちに喜ぶのが先。マニュアルは一時一句に集中することです。ちょっとした説明文の時間がかかっています。イラストがあればぜひ注目してください。先輩たちが少しでも読みやすくなるよう配慮したイラストに違いません。シンプルなイラストも先輩との優しさが込められています。書いてきたイラストであっても少しでもニュアンスが伝わるようにと気持ちが込められています。どんなマニュアルも相手に書き寄せていただきましょう。ただ、マニュアルというものではなく、先輩たちに喜ぶのが先と思うことです。マニュアルがあるだけでミスも間違いもなくスムーズに仕事をすることができます。あるとマニュアルの修正箇所に気づくことがあるかもしれません。そんな時、今度はあなたが修正しましょう。解散者としての名前が残っても残らなくてもいいのです。先輩からの遺産の引き継ぎ、どんどんブラッシュアップさせていくことです。マニュアルも一種の芸術作品です。マニュアルを潜るためじっくり読むようなスピード修正を果たすのです。マニュアルを潜るためじっくり読む。修正箇所に気づいたら、今度は自分が修正する。スピード修正する30の方法。その9、上司より30分早く修正するのがスピード修正する。スピード修正を目指しているなら出社時間がポイントです。遅刻をしない早めの出社は当然ですが、それで満足するのはまだ早い。スピード修正を目指すなら上司より30分早い出社を心がけましょう。あなたの上司は何時に出社していますか。基本的に仕事熱心な上司であれば、普段から早めに出社をしているでしょう。あなたは上司より30分早い出社を心がけてください。例えば、上司が8時に出社しているなら、あなたは7時30分に出社します。7時30分に出社しているなら、あなたは7時に出社します。30分早めに出社すれば、汗をかいたり、身だしなみを整えたりする余裕もあります。もちろん30分前は最低限で、余裕があれば45分前や1時間前でも OK です。早朝の社内はゴールデンタイム。早朝の社内は正確につないでいて、落ち着いて仕事ができるでしょう。うるさい話し声や新しい仕事も聞こえません。電話の中に誰かに話しかけたりすることもありません。集中力が高まれば注意力も研ぎ澄まされ、今に気づかなかったミスや問い越しも気づきやすくなるはずです。早めに出社して仕事に取り組めれば、それで早く仕事を進めることができ、読書を差をつけることもできるでしょう。終了時間になることには仕事が終わりました。となれば、これほど素晴らしいことはありません。もちろん仕事に限らず、読書や勉強をするのもおすすめです。仕事に関する書籍や勉強であれば、社内であっても問題ないはずです。早めの出社は上司に注目してもらえるメリットもあります。上司から見ると、自分より早く出社して仕事に取り組んでいるのであれば注目せざるを得ません。いつも出社が早め、仕事熱心だなと感心され、人の存在感でしょう。これを毎日繰り返せば、もはやスピード出世しない方が安心です。朝早めで最初は起きるのが大変かもしれませんが、繰り返す習慣化され、早くも当たり前となっているでしょう。通勤のストレスも軽減します。上司より30分早い出社はスピード出世に必ずつながるポイントですから、ぜひ心がけてみてください。スピード出社はスピード出世につながります。上司より30分早く出社する。スピード出世する30の方法。その10、コミュニケーションスキルの高い人と出世が有利になる。同じことを話しているのに、誰かの人の方がスムーズに伝わっている。そんな場面を見かけることはありませんか。きっとその人はコミュニケーションスキルが高いに違いありません。コミュニケーションスキルが高いと自分の意思を正しく伝えられるようになり、答えの理解を深めることもスムーズになります。話を思い通りに進めることができるようになると、仕事も思い通りに進められるようになります。出世の条件の一つはコミュニケーションスキルです。ビジネスはコミュニケーションスキルが最も優先です。相手は生の人間ですから、一方的な話し方ではなくいけません。相手の様子を伺いながら臨機応変に話すスキルが求められます。 ャッチボールのようにお互いの間を取らない状態を作ることです。お互いの間を取らない状態は気持ちよい状態につながるため、結果として理解の安定も高まります。また、出生上司の立場になると、脳が遅くなるため、ますますコミュニケーションスキルの必要性が高まります。一言でコミュニケーションスキルといっても様々な側面があります。分かりやすく話ができること、興奮が良くなって言いたいことを表現できること、相手の反応に合わせて話ができること、きちんと合図を打てること、バリエーションの合図を打てること、間口を読んだり相手の心を察したりすることもコミュニケーションスキルの一部と言えるでしょう。コミュニケーションスキルのはずは書籍で学ぶこともできる。コミュニケーションスキルのはずは身近な人間関係から学ぶのもいいですが、書籍で学ぶことも多いに有効です。本で学ぶのはちょっと違うのではないかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。書籍は相手的にまとまっているので効率よく学ぶのは最適です。分かりやすい説明があると、なるほどと納得できます。頭にずっと入ってきて理解も早くなります。コミュニケーションスキルもコツやテクニックがあります。書店に行くとコミュニケーションスキルに関する書籍がたくさん並んでいるでしょう。自分に合った書籍を購入してじっくり読んで学んでおくことをお勧めします。書籍で学んだことを職場の人間関係を通して実践しながら身につけていくとスムーズです。コミュニケーションがスムーズになると人間関係もスムーズになる。コミュニケーションスキルが高くなるメリットは一つがスムーズになるだけではありません。人付き合いにもプラスが高くというメリットも見ませんません。分かりやすく話すスキルは人に対しても好感度が増すんです。自分のうまく表現できたり、会話の立ち上がりがスムーズになったりするので、両方の人間関係にも役立ちます。プライベートや親子関係、友人関係、交際関係にも良い影響があるでしょう。ビジネスだけでなく、プライベートでも役立つのですが、今度仕入れて学んでそうもありません。コミュニケーションスキルを磨く。スピード出世する30の方法、その10、ストレス最小法の16は出世の5点の1つ。出世を目指すなら、上手にストレス最小ができるようになっておきましょう。ストレスを感じるのは悪いわけではありません。普通に仕事をしていればストレスを感じるストレスを解消できないと、さらにストレスが溜まることに自己に支障が出るようになります。出世をするためには、日頃から高いパフォーマンスを発揮して、継続的に成果を出していく必要があります。そのためには、定期的なストレス解消を流せません。日頃からきちんとストレスを解消できていると、毎日仕事に打ち込め、持っている能力を十分発揮できるでしょう。ハイパフォーマンスを発揮して、高い成果を上げることができるでしょう。残業することになっても、体力に余裕があれば乗り越えられます。また、出世すると、部下ができたり、大きな仕事をなさったりすることも増えるため、ストレス解消の重要性が高くなります。ストレスを解消できていると、出世してもやっている自信がついて、上場も余裕になるでしょう。ストレスが溜まってから解消ではなく、あまりの解消を心がけてください。ストレス解消の仕事の一つと考え、定期的なストレス解消に取り組んでいきましょう。ストレス解消法の重要は出世の5点の一つです。自分に合ったストレス解消法を見せておく。ストレス解消法は人によってそれぞれです。大切なことは自分に合ったストレス解消法を見せておくということです。のんびり散歩すること、さらに汗を流すこと、カラオケで歌うこと、音楽鑑賞、映画鑑賞を楽しむこと、ヨガ、サ、ランバン力、マッサージ、アロマセラピーのリラクゼーション、ゲームや友人との会話も人によってストレス解消となるでしょう。ちょっと変わった方法として、プッションの中に声を出しながら髪を破ったりすることもあるでしょう。お酒については要注意ですが、適度の範囲であればストレス解消の一つとなるでしょう。種類は何でもいいので、自分に合ったストレス解消法を見せておきましょう。また一つだけでなく、いくつかあることです。ストレス解消の選択肢がたくさんあるような、いざという時安心です。自分に合ったストレス解消法の習慣ができていれば、心も体も健康になります。日頃の仕事もうまく実践したくです。自分に合ったストレス解消法を見せ、日頃からストレスを溜めないように心がける。スピード出世する30の方法、その12、無責任な人は出世できない。責任感のある人が出世する。社会で仕事をしていることが責任感なんです。自分に与えられた仕事は責任を持って取り組み、きちんとやり取りする姿勢が大切です。途中で仕事を投げ出したり、事前の連絡なくノートをやったりするのは良いことです。これでは無責任と言われても仕方ありません。責任感が欠けていると、どうしたら取引先からも誘っている、苦しみが欠けていると判断されるでしょう。無責任な人は出世が厳しいと言わざるを得ません。責任感は出世をやめ。与えられた仕事は責任感を持って取り組みましょう。気持ちを引き締めて取り組み、ミスや無理の内容を確実に仕事を行ってください。しっかり集中して妥協することなく、いい仕事を行ってください。どうしたら期待されていると思えば仕事にやりがいができて、やる気も責任感も湧いてくるでしょう。残業や休日出勤が少々必要になってもやり取ることが求められます。もし難しい仕事が与えられたら自分の力を高めるチャンスと考えて取り組むといいでしょう。会社のためだけでなく自分のためにもなると思えばしっかりやり取りをという気持ちになるでしょう。心のエンジンがかかって持てる能力が発信しやすくなります。責任感は出世を早めることになります。もちろん仕事を早くしてもらったり、納期を伸ばしてもらったりすることはありません。対応できると思って低くても実際に取り組んでみると思うのが難しく、予定通りの反応が難しいと終わることがあります。途中でやり取りが難しいと終わったら、できるだけ早めに社に声をかけ、仕事の経験や経験上の評価を発信してください。途中で変更することになっても正しいプロセスを得れば理解を得られるでしょう。小さな数でも責任感を持って取り組むこと。責任感を持って取り組むのは普通の仕事だけではありません。小さな数であってもやはり責任感が重要です。上司は小さな数をすることの姿勢をチェックしています。小さな数ならどんなに考え、いい加減に済ませると仕事が重要だと皆さんで責任感を疑われるでしょう。どんなに小さな数であっても仕事は仕事ですから責任感を持って取り組む姿勢が求められます。責任感を持って仕事に取り組む。スピード出世する30の方法、その13、感謝の手間をかけるとスピードダウンになる。感謝の手間をかけるとスピードアップになる。スピードアップの手間は意外なことになります。ありがとうございます。のことです。感謝の仕事の手間をかけるからスピード差が全く変わります。仕事は仲間と協力して進めていくものです。大きな仕事になれば多くの人が必要になり、チームワークで進めていきます。そんな中、ありがとうございます。のことがないと相手を無駄させてしまいます。あの人は感謝もできないの。せっかく仕事をしたの上の仕事もないの。チームワークに進出した空気が流れ始めます。結束が流れ、チームワークが悪くなっていき、協力関係が崩れていきます。メンバーが悪くなし、モチベーションが低下していく。結果としてスピードダウンにつながるのです。別に言わなくても悪いよねという考え方は要注意です。感謝のことに言わなくても悪いという考え方は通用しません。言わなくて悪かったとしても言わなければいけないことです。心の中でもって悪いではなく、きちんと言葉にすることが大切です。感謝をかけたら時間や労力の節約になると考える人もいるかもしれません。その考え方は 100% 誤っているので早めに直しておくのがいいでしょう。感謝の仕事をはみ出して時間が長かったとしても、チームワークやコミュニケーションが悪くなり、かえってスピードダウンになります。忙しすぎて感謝を許しますがないが、すでにその努力とは破綻しています。感謝はスピードワークの手段。大切なことは感謝の仕事です。ありがとうございますという感謝の仕事をきちんと伝えましょう。感謝するのは面倒くさいと思わないことです。どんなに忙しくてもありがとうございますの仕事くらいは言えるはずです。相手の方であろうと年下であろうとお世話になったときはきちんと感謝の仕事を伝えましょう。感謝の仕事を伝えるくらい大切なことではないはずです。目の前にいなければ電話やメールでもいいです。感謝が信頼を期待することでチームワークとコミュニケーションが発生します。また感謝されたいと思って頑張ります。きちんと感謝してもらえた。また頑張ろう。あの人のために頑張りたいとチームワークの結束が良くなります。感謝は人の心を動かすだけでなく人の心を動かします。結果としてスピードアップにつながります。感謝はスピードアップの手段です。仕事は人によって行われている。スピードアップの手段といえば仕事の段取りや通の全容に注意を向けますが、もっと人の大切にしてください。ありがとうございますの感謝の仕事です。まさか感謝の仕事がスピードアップの手段になるとは誰も思いません。だからこそ盲点です。人のことなので軽く終わりがちですが、これほどスピードアップにつながる手段はありません。結局のところ仕事は人によって行われています。機械やプログラムが仕事をしている場合であっても、その機械を動かしたりプログラムを作ったりするのは人です。感謝の仕事を受ければスピードアップになりますが、きちんと手間をかければスピードアップになります。ありがとうございますは単なる感謝の言葉ではなくスピードアップの手段です。感謝の仕事の手間をかけたはずでスピードアップ、スピードアップの差があります。ありがとうございますという感謝の仕事の手間をかける。スピード出世する30の方法、その14、しっかり体を鍛えておこう。病気やストレスに強い人は出世も強い。病気やストレスに強くなっておくことです。出世すると、より大きな仕事、より責任の重い仕事を引けることになるでしょう。日頃から病気が一番に休んだり、ちょっとしたストレスです。何者に強いようではなかなか出世は厳しいでしょう。日頃の仕事をきちんとできていても、病気やストレスに弱いと感じようとなります。したがって、出世を目指すなら、病気もストレスも強くなっておくことが大切です。ビジネスパーソンにとって体は資本です。体を鍛えて体力を強め、免疫力を高めておけば、体や病気も強くなります。仕事で忙しくしていると体を強くもありますが、体を鍛えておけば、体を引いても回復が早くなるでしょう。病気やストレスに強くなるためにもしっかり体を鍛えておきましょう。体が上であることは出世に有利なのは間違いません。体を鍛えることは自己肯定感の向上にもつながる。体を鍛えるとは病気やストレスに強くなるだけではありません。自己肯定感の向上にも役立ちます。筋肉が硬くなくなって、セルフイメージが良くなります。自己肯定感が上がることで、自信に近くに当たるようになるでしょう。胸を張って、堂々とできるようになり、楽しい感じになります。笑顔が増えたり、生き生きした振る舞いができるようになったりして、あなたの印象もアップします。また、自分に自信がつくと前向きな気持ちが高まって、やってやるぞ、という意欲もあります。仕事に対して精力的に取り組めるようになって、パフォーマンスの向上も期待できるでしょう。体を鍛えることは、直接的にも間接的にも仕事に取り組む効果を生み出すのです。体を鍛える人は、筋トレと有酸素運動。体を鍛える人は、筋トレと有酸素運動の2つです。それぞれ行って筋肉と体力をつけておきましょう。時間があるときに力をランニングしたり、中盤にスポーツジムで体を鍛えたりするといいでしょう。走るのに慣れたらウォーキングでも構いません。 両手を大きく振って早めのペースであれば、レッドとした有酸素運動です。エスカレーターやエレベーターではなく、階段を使うだけでも少しの鍛えだけではありません。日常のように運動の機会を増やすだけでも違います。上に取り組む必要はありませんが、体を鍛えておくことしたことはありません。体を鍛えて上手になるほど、動きやストレスに強くなり、バリバリ仕事ができるようになります。日頃からしっかり体を鍛え、動きもストレスも強くなっておきましょう。体を鍛えると仕事も人生も爽快にされます。日頃から体を鍛えて筋肉と体力をつける。スピード出世する30の方法、その15、自らの行動を理解、改善できる人が出世する。出世に欠かせないのは自分を理解する習慣です。最初から完璧にできる人はいません。人は誰でも間違えます。いつの間にか失礼な発言や態度をしてしまうことがあるでしょう。自分では普通でも相手にとっては不快や迷惑を感じることがあります。自分の理解ることがないと自分の行いに悪いことがあっても気づきません。明らかに悪いことなら自分でもありますが、ちょっとしたことがなかなか気づきにくい。自分の悪いことは真摯に誰かに教えているとは限りません。みんな自分のことで忙しくて余裕がありません。あなたに悪いことがあってもなかなか指摘してくれないでしょう。人を不快にさせる言動があっても気づくことがなければ当初まで改善されることがありません。その後も無視の人に不快や迷惑を与えることになるでしょう。いつの間にか嫌われたり評価されたりすることが恐ろしいことはありません。そこで大切なのは自らの行動を理解、改善する習慣です。自らが先生となる。発言や行動などこれで本当に良かったろうかと振り返り自分を評価します。気になる点や直した方がいい点が見つかれば次からはどうしようと改善に取り掛かりましょう。今の態度はちょっと荒っぽかったな。次からこんな態度を心がけよう。今の発言は誤解を招きやすいな。次からこんな言い方を心がけよう。以上、うまくいったようですことはいないな。次からこんなことで進めてみよう。自らの行動を振り返り改善できる人は自らが先生となるためどんどん成長していきます。いつの間にか人を不快にすることがあっても自分の振り返る習慣があればきちんと気づきます。ちゃんと謝ることができるので大きなトラブルに発展することになります。人に指摘されるとムッとすることがあっても自分で自分の指摘するならすんなり受け入れられるでしょう。僕の改善も自分の成長のためだと思えば前向きに取り組んでるはずです。たとえまだトラブルが起きなくても潜在的な問題点に気づくことで未然の防止ができるようになります。自らの行動を振り返ることは気づき得るようです。自分の悪いことは自分が先生となって気づくのです。ちょっと足を止めて振り返る時間が素晴らしい気づきを出し成長へとつながります。自らの行動を振り返り改善できる人が出世するのです。自らの行動を振り返り改善する習慣を身につける。スピード出世する30の方法、その16、出世ができる人は行動力がある。出世ができる人には行動力という特徴があります。自動的な思いの姿勢ではなく、能動的な姿勢があります。与えられた仕事は後回しにせず、すぐ取り掛かります。思い立ったらすぐ行動が習慣になっています。思い立て、言葉で、ではあらず、きちんと自らの身をもって具体的なアクションを起こします。初めてのチャレンジでも、とりあえずやってみるの精神で起きます。時には痛い目に遭うこともありますが、なんてことはない。と、振り切って、めげずにまた行動を始めます。つまずいてくることもありますが、起き上がることのように、立ち上がり、また歩みを始めます。行動力があると、どんどん仕事が進んでいくので、結果は出すのも早くなります。仕事のスピードが速くなるだけでなく、成長のスピードも速くなります。間違いや悪いことがあっても、行動力があれば早く進みます。早く進めたら、修正も改善も早くなります。まずと経験が増えることで、学ぶことが多くなるのも早くなり、結果として成長が加速するのです。行動力があればあるほどいいのです。常に行動力のある人でも、もっと高めるようにしてください。行動力があると、必ず上司が注目します。行動力のある人には存在感があり、バイタリティと積極性を感じられるので、上司の目に留まります。たとえ、チャレンジをして失敗しても、上司はその行動力を買ってくれるでしょう。行動力があることを出世に近づいているのです。行動力は、生まれつきの IQ や才能に関係なく、本人の心がけしない。私は行動力がないと思っていても、簡単には行動力は生まれつきの IQ や才能に関係なく、本人の心がけすべてです。日頃から行動力を意識しているだけでも違います。自然と前のようにの姿勢となって一歩前に踏み出す力が強くなります。特に慎重な人は行動力もされる傾向があるので注意してください。慎重であることは大切ですが、過度になるのは良くありません。慎重な人は面倒に注意して、時には勇気を持って行動することが大切です。失敗や間違いを恐れず、常にチャレンジに気持ちになれば、自然な上向きになって行動力ができます。行動を成す3つのパワーワード。行動力がなくて悩んでいる人も安心してください。ここであなたに行動を成す3つのパワーワードをご紹介します。1、とりあえずやってみる。2、迷ったら行動。3、1ミリでも前へ。考えが生じたり、呼吸を踏み替えたりした時は、これら3つの言葉を自分に聞かせましょう。ぐっと、やる気が強く、行動力ができます。日頃の気づきしておけば、あなたの行動力が阻害されるのは間違いません。とりあえずやってみる、迷ったら行動、1ミリでも前へという精神を大切にする。スピード出世する30の方法、その17、出世者自分をイメージしよう。ポジティブなイメージは未来を切り開く力となる。出世前から出世者自分をイメージしておきましょう。実際は出世してみないとどんな様子になるかわからないかもしれませんが、固く実感ないでください。あくまでイメージですから自由に想像してみましょう。ここで大切なポイントはポジティブなイメージです。出世すると大変なこともありますが、ネガティブなイメージは避けて、できるだけポジティブなイメージをしましょう。自分の上司が大変そうだとポジティブなイメージは低いかもしれませんが、簡単に諦めてはいけません。上司の立場とはいえ、ワクワクするようなイメージがあるはずです。かっこいい姿や素晴らしいメリットなど素晴らしい現場で注目すれば OK です。出世を果たしてかっこよく活躍している自分をイメージしてみてください。自分専用のレースがあって、堂々と座っているところ。天然な流れでやりたい仕事をやっているところ。好きな仕事に集中して、どんどん結果を出しているところ。部下に仕事をテキパキ、自分が中心となりチーム一覧で努力を決まっているところ、裏を切って飲みに行っているところ、昇進で収入もアップして高いものを買えるようになっているところ、イメージは鮮明であることに、今のうちから出世者自分のイメージしておくとやる気やモチベーションがアップします。ポジティブなイメージは未来を切り開く力。イメージは現実を成す作用があります。イメージは自社のような力があります。思いかけたイメージに引き寄せられ次第に言葉や行動が変わっていくでしょう。出世者自分のイメージすると心をワクワクしてきて目を開かないでして実現させたい気持ちが高まります。まだ上司になっていないのになったような気分でいられるでしょう。気づけばイメージの実現が目前に迫っているのです。イメージするかしないかは大きな違いです。もちろんイメージ通りにとは限りませんが少なくともプラスに変わるのは間違いません。出世者自分のイメージしておくと将来現実となるでしょう。ポジティブなイメージは未来を切り開く力です。出世者自分のイメージしてやる気やモチベーションを高める。スピード出世する30の方法、その18、打ち合わせは時間通りに終わればというわけではない。終了時間前に終わらせよう。打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておくのが賢明です。終了時間を決めておくことでだらだらすることができなくなります。緊張感とスピード感の中で余計な雑談を持ってスムーズに話を進めていけるようになります。打ち合わせは自分だけでなく相手の時間も割くことになります。お互いとも忙しい社会人なら打ち合わせは開始時間だけでなく終了時間も決めておくのが特策です。では終了時間を決めて時間通りに終わればよいかというとそうではありません。終了時間を決めたら何のポイントがあります。それは終了時間前に終わらせるということです。終了時間ではなく終了時間前を行って。終了時間の1分でも済まないようにするのはもちろんですが、だからといって時間等でもよくありません。実際の打ち合わせではできるだけ終了時間前に終わらせることが大切です。終了時間ではなく終了時間前というところがポイントです。打ち合わせが14時から16時と決めているなら実際の終了は15時10分、15時15分といった具合にします。たった5分10分早く終わるだけで相手に与える印象は違います。時間通り終わったではなく早めに終わったに変わります。打ち合わせが早めに終われば後に続くスケジュールの時間に余裕を持って取り組みます。またスピードな印象を与えることができます。仕事が早い、時間を大切にしているという印象を与えることができ、相手からの評価を伝えていくでしょう。事前の準備が大切です。終了時間前に打ち合わせを終わらせるためには事前の準備が大切です。きちんと未来や質問事項を述べておきましょう。資料を作るなら見やすくするのはもちろんのことできるだけ文字数、定時数を増やす工夫も有効です。打ち合わせでした資料はその場で配るようにあらかじめ私を兼ねて送信しておくのがいいでしょう。あらかじめ目を通してもらっておけば打ち合わせがスムーズに進められるようになり結論を出すのも早くなります。詰められることは詰めておきスムーズな段取りを行っています。仕事は前倒しが基本ですが打ち合わせの終了時間も前倒しを行っていきましょう。打ち合わせの終了は時間通りではなく終了時間前を行っていきましょう。スピード出世する30の方法、その19、前を求めない限りまではないというフレーズが要注意。成長を行っている上で注意したいフレーズがあります。前を求めない限りまではないというフレーズです。そう言っている人を見かけることもあれば、どこかの本で見かけることもあるでしょう。商品になっても、前を求めない限りまではないと言って、堂々と整理してもらえるものです。普通に人に語っているように思います。確かに自分の前を求めなければいいことです。表向きの結果は負けであっても、心の中では負けたことにならないでしょう。落ち込むこともなく、悔しいこともなく、涼しい顔ができるに違いません。あらゆることで前向きに聞こえるかもしれませんが、実は違います。誤解してはいけません。前向きことが後ろ向きであることに気づいてください。現実から目を指すフレーズだからです。実はただ負けしのフレーズ。このフレーズの怖いことはポジティブに聞こえることです。前を求めない限りまではないというフレーズはポジティブに聞こえるのが違います。ポジティブでも何でもありません。ポジティブなフレーズではなく、ただ負けしのフレーズです。負けの言葉です。現実から目を指して強まっているだけです。 人が成長するのは安静や改善をするときです。負けたらこそ弱いところ悪いところが見つかります。弱いところ悪いところが見つかれたことや改善に取り組め結果として強くなっていきます。負けを認めないかぎりはないという政治の流れはどうなるでしょうか。負けを認めなくなるので弱いところがあっても気づきません。気づかなければ安静も改善もできません。弱いところや悪いところを放置することになり、現実から目を出すことになり成長ができなくなります。確かにネガティブは吹き飛ばせますが一緒に成長も吹き飛ばしてしまいます。負けを認めないかぎりはないという政治の流れを見ていると落ち込まない代わりに成長も停滞するのです。テレビやメディアで試合に負けた両選手がインタビューされるシーンを見たりとかあるでしょう。負けたことについて聞かれたとき必ず素直に認めるはずになるはずです。私の負けです。私の考えです。私の力不足です。それ以上言うことはありません。一流選手との勝負に負けたとき余計な言い訳はせず事実を受け止めます。だから素晴らしいのです。だから成長できるのです。現実を素直に認めるならその反省を生かせます。ここが痛かったのかと知ることができ、改善することができ、成長につながります。負けを認めるからこそ反省と改善ができます。悪い結果やりやすい結果であれば負けは負けです。負けを認めることが現実を見極めることができ、レベルアップにつながります。口癖があるなら今すぐ緊急することをお勧めします。負けを認めないかぎりではないという政府は成長に必要ないことです。負けを認めないかぎりではないというフレーズに言えない。負けたときはきちんと負けを認める。スピード出世する30の方法。その10、スピード出世をする人は積極的に魅力管理を引き受ける。誰か魅力を担当したい人はいるか。そうとはいると示せない様子の人が多いもの。魅力管理は無理できません。発言を聞きなさないよう常に神経を研ぎ澄ませる必要があります。体重、ずっと発言の書き取ることに依存して、なかなか疲れる立場です。書き取ることに集中しなきゃいけないので、自分が発言する回数も減ってしまうでしょう。できれば、魅力管理はやりたくないと思う人も多いのではないでしょうか。しかし、積極的に魅力管理を引き受ければいいことがあります。体重の人と人との発言に神経を研ぎ澄ませる必要があるので、管理より注意力が高まり、聞き取る力が強くなります。しっかり集中しながら書き取るため、会議の内容も記憶に残りやすくなります。発言を書き取ったり、考えながら発言したり、など、大変な立場になるのもトレーニングにもなるでしょう。知らないような動作では気づきやすくない、会議が終わってから調べることで知識がしっかり身につきます。また、魅力管理さえ担当していれば、体重何もしていないという意味では避けられます。東の立場であれば、学ぶ機会の方が多いはずですから、魅力管理として接することがないでしょう。魅力管理はメリットが多く、有利な立場です。魅力に名前が載ることは、指導者が成績を残すこと。忘れてはない魅力管理のメリットは、魅力に名前が載ることです。魅力管理魅力担当者としての名前が載ります。小さなことではありますが、このメリットは停止できません。魅力に名前が載ることは、指導者が成績を残すことです。魅力は上司や先輩を含めて全員に名前がありますから、自分の名前が全員のメリットで印象に残るチャンスとなるでしょう。魅力管理はいつもこの人だね、いつも頑張っているね。もちろん、体重が先生がそれだけ魅力内で名前が登場する箇所も増えます。さあ、自分からではありよう。私がやります。とさっと手前では積極性は引いてきます。自分から言われて行こうとするならば印象に残ります。普通に参加する魅力課題として参加する方が実になることが多いはずです。難しく厄介に思える魅力課題もフォーマットさえあればないとスムーズに決めているはずです。積極的に魅力課題を引き受ける人が出世するのです。積極的に魅力課題を引き受ける。スピード出世する30の方法。その10時、同志の視点で仕事をする人がスピード出世する。働き始めてもないことは目まぐるしく大変でしょう。覚えることや慣れることがたくさんあったり、やる仕事がないことがあったりして余裕がありません。戸惑うことがたくさんあったり、苦労の程度にしてしまったりなど、大変な毎日を送ることになるはずです。それでもある程度仕事を続けていると、だんだん仕事に慣れてきて心も余裕が出てくるはずです。部下の立場で見る仕事と上司の立場から見る仕事は全く違います。上司の視点になると、視点が高くなるため、考え方や考え方が変わります。自然と視野が広がって、仕事や職場のことについて一歩踏み込んだ解消ができるようになります。個人ではなく、チームや会社組織のことを考えた行動が取れるようになります。すぐに意見も言えるようになったり、危険の聞いた行動が取れるようになったりするでしょう。例えば、仕事の中で経験を目指す部分があるとします。部下の視点なら会社のことであると気にしませんが、上司の視点になれば何とかしたいと思うでしょう。自然と経営者に注意が向くように、良い工夫やアイデアが浮かびやすくなります。この部分ですが、費用を狙っていた会社さんが気になります。構成は費用を削減できると思うのですが、いかがでしょうか。上司は良い着眼点だ、と意気込みに強い指摘上司の視点を意識しているとチーム連携のアイデアが浮かびやすくなり積極的な改善などを選んでいくでしょう。今までのようですが、こうすればもっとチームの連携などでみんな仕事がしやすくなると思うのですがどうでしょうか。上司は良いアイデアだ、と驚いた表情を見せるでしょう。上司の視点を見せると出世も早くなる。出世する前から視点だけでも上司の立場になった見方をしてみることです。難しい感じかもしれませんが、出世した気分になったつもりになれば可能ではないはずです。上司の視点になることで技術的に上司の発想や考え方ができるようになります。普通の方は違ったところを見せることになり、上司はなかなかやるではないか、と下を待てでしょう。このまま小さな仕事だけにさせるのはもったいない。この人にはもっと大きな仕事が見ている。上司は大胆なのでスピード出世は間違いないと思います。上司の視点で仕事に取り組む。スピード出世する30の方法。その12、スピード出世する人にはチャレンジ精神がある。スピード出世する人に共通しているのはチャレンジ精神です。難しいことや新しいことがあれば失敗やミスをせず試しにやってみようとチャレンジします。いつも新しい仕事に対して高い望む姿勢があります。成長も成功も自分の手で掴み取る。難しいことや新しいことは自分が高めるチャンス。こうした前向きな考えがあるのでいつもチャレンジ精神に燃えています。チャレンジをしているからこそ人より一歩前に出ることができることを差をつけることができます。またチャレンジをする人は周りから見て積極的で勇敢な姿に映ります。チャレンジをする人に魅力を感じない人はいません。どんどんチャレンジ精神があることを同士のメンバーに出世候補者として検討されるのです。必要以上にミスを恐れることはない。スピード出世を目指しているならチャレンジ精神を意識してください。確かにチャレンジにはミスが止まります。失敗したら大変なことになると皆さんのことですが、改めて考えると必要以上にミスを恐れることはありません。バックアップが存在していれば何日になっても不便な要チャレンジは失敗するものと思っていないわけです。無計画に取り組むのはよくありませんが、きちんと準備と計画をした上で取り組めば成功に加えることになります。このままでいいという思考ではなく、より良いものにしたいという確信書を大切にしましょう。おのずと改善点が見込みになり、チャレンジすることも見えてくるはずです。チャレンジを繰り返していれば、自ら成功と成長のチャンスを作り出していきます。結果として出世のチャンスにも恵まれます。チャレンジした結果が無理なくても無駄ではない。チャレンジした結果、失敗することもあるでしょう。チャレンジした結果が無理なくても無駄ではありません。少なくともチャレンジしたという結果は評価されます。チャレンジした事実と経験は必ず残るため成長のためとなります。また失敗しても、彼が見つかり次の逆の足がかりにできるでしょう。次にアタックしていくことは積極的に未来を切り開き、自ら可能性を探っている姿です。上司はこの商品のままで終わらせるのはもったいないと考え始めるのです。失敗やミスを恐れずどんどんチャレンジしていく。スピード出世する30の方法。その13、覚えなければいけない仕事は寝る前にするとスムーズ。社会で働いていると覚えなければいけない仕事を直面することがあります。受験を終えてようやく安置作業が解放されたと思いきや、社会人になっても安置作業に直面することが進められません。営業であれば紹介する商品の詳細を覚える必要があるでしょう。取引先に出るなら取引企業の予備を頭に入れておく必要があるでしょう。人命、商品に通じていた確信書など仕事を行うなり覚えなければいけないことがあるもの。学生時代の財産の思い出が読めない、現代するものです。前もって頭に立ち込んでおく必要があり、自覚している人も多いのではないでしょうか。もし覚えなければいけないことがあるなら、ぜひおすすめの方法があります。寝る前にするとスムーズです。寝る前に覚えたことは記憶に定着しやすくなるからです。寝る前に覚えたことは記憶に定着しやすくなる。私たちが学生している時は様々な情報を受けます。目や耳から入ってきた情報は視覚刺激、聴覚刺激として脳に送られます。いろんな情報が入っていると脳では記憶の感情が発生しやすくなります。先に覚えたことが後から入ってきた情報となったり、言わなくして覚えたくてもなかなか覚えにくくなるのです。学生中はいろんな情報に刺されるためスムーズに覚えられないことが進められません。一方、睡眠中は違います。睡眠中は新しい情報が入ってきません。新しい情報が入ってこないということは記憶の感情も起こらないということです。寝る前に覚えたことは記憶に定着しやすくなることが科学的に証明されています。熱心な受験生であればすでにご存知のことでしょう。受験では定番の記憶テクニックですが、もちろん社会人になっても通用します。覚えたタイミングをコントロールするだけで記憶のデータが変わるのですが、こんな話はありません。できるだけ少ない容量で高い効果を上げましょう。覚えなければいけない仕事は寝る前に立ち込むことをお勧めします。暗記作業は寝る前のベストタイミングです。朝ならば、寝ないと忘れず覚えていることによるはずです。覚えなければいけない仕事は寝る前にする。スピード出世する30の方法。その14、上司は出世を果たした成功者。上司を見れば出世に必要な条件も見える。出世するために実際に注目しておきたい人物があります。直属の上司です。あなたの上司はどんな人物でしょうか。普通の上司に見えるかもしれませんが、見方を変えれば出世を果たした成功者です。出世の実績がある人物です。出世を目指すなら上司を参考にしなければなりません。あなたの上司は出世の基本。上司をしっかり観察してください。あなたの上司は出世の基本です。考え方や仕事姿勢など上司のことが出世につながったのかじっくり考えてみましょう。 目の前に出世を果たした成功者がいるのですが、どこかに全て何かがあるはずです。仕事のスピードが速い上司なら、このスピード感が評価されたのだろう、問われるでしょう。交渉力に長けた上司なら、自分の交渉力を磨く必要があるが、問われるでしょう。リーダーシップを発揮している上司なら、あなたもリーダーシップを身につけた出世につながる可能性があるでしょう。あなたが見て、上司の方が素晴らしいと思うことは、この人も同じことを思っている可能性があります。それが出世が点に見つかれば、それが出世につながった可能性があるため、自分も参考にできるでしょう。参考になることは、謙虚に学んでください。厳しい上司で抵抗を感じることもあるかもしれませんが、実際に出世を果たした成功者であるのは事実です。素晴らしいところは素直に認め、真似するようにしましょう。直属以外の上司も魅力を。直属の上司だけでなく、直属以外の上司も魅力を取りでしょう。直属以外の上司も実際に出世を果たした成功者ですから、大変参考になるでしょう。一つの会社も様々な上司がいますが、一人一人の上司は出世の成功者です。観察対象の幅を広げることで出世に必要な条件がますます不要になって見えてくるはずです。傾向や共通項が見えてくることで出世に必要な部分も確信になれるでしょう。もちろん上司もいろんなタイプがいて全然ですが、出世を果たした成功者として参考の価値があるはずです。会社によって出世で重視する条件が存在することもある。出世は総合的な評価によって出せるのが一般的ですが、その限りではありません。会社によって出世で重視する条件が存在することもあります。例えば、ホテルを営む会社であれば、ホストキャリティ、名乗られるでしょう。商社であれば、内部と交渉する機会が多いため、交渉力、名乗られるでしょう。海外との役員が多い会社なら、語学力、名乗られるはずです。出世を果たした上司たちを観察することで、会社の重視しているであろう出世の条件が見えてきます。自社の重視している出世の条件があれば、そこを重点的に攻略することが出世の資金になると言われます。大学受験では、傾向と対策が必要であるように、出世競争も傾向と対策が必要です。上司の要素をしっかり観察して、出世に必要な条件を考える。スピード出世する30の方法、その15、これを前提してはいけない。良い込みと悪い込みの差がある。これは何か、人の顔を伺って、次のことを言ったりすることを言います。あるいは、相手に見ないようと、手伝ったり、適正な態度を見せたりすることも同様です。これという言葉を聞いた瞬間、そこに傾向感を示す人が少なくありません。こびなんて認めない、かっこ悪い、恥ずかしい、頭の中でこびることは、かっこ悪いと思っています。したことが見えない人の内向と感じる人もいるでしょう。確かに、悪印象が目立つのは事実ですが、だからといって、一概に否定するのはよくありません。この全ては悪いわけではありません。一言で、こびといっても、良いこびと悪いこびの差があります。それぞれ分けて考える必要があります。悪いこび。悪いことは、金の量や性的な変動が伴うことを言います。金や性を使った理由は、好ましくありません。癒し的です。姿勢や教養も感じられません。いくら相手が喜ぶとはいえ、人として信用されるような行為は近いことです。良いこび。良いことは、スマートな機会で相手を条件にさせることを言います。良いことは、金の量や性的な変動がなく、姿勢や教養があります。例えば、相手の仕事を変えたり、相手の価値を述べたり、相手が喜ぶような話を表したりです。相手が相手に感じるよう、嬉しい言葉や、気持ちが高い言葉を言われます。そこには、上司でいながらも相手の自尊心を崩すようになります。こびは、観察力と行動力が必要。こびといっても、簡単にできることはありません。高度なスキルが求められます。相手の様子をしっかり観察して、相手が喜びそうなことをすることが必要です。学ぶ教養で一番良いであろう選択肢を見極める必要があります。相手が喜びそうなことをタイミングよく一旦見せたりする必要があります。こびとはいえ、高い姿勢と鋭い観察力、そして積極的なアクションが求められます。こびとはいえ、通算避難するではなく、その人の条件に注意を向けてください。世の中には上手にこびる人がいるものです。上手にこびる様子が流れるなら、踏まえ方と積極性を学び、吸収させていただきましょう。上手にこびる人は必ず弱い上です。何もしないでいるよりは積極的に人生を生きているからです。金の量も性的な変動もなく、上手に相手の様子が流れるなら参考になります。こびることも諸生術の一つ。こびることが悪いと一概に気にせないことです。注意したいのはあくまで悪いことであって、良いことであれば全く問題ありません。良いことであれば考えることなくどんどん発表してください。こびることができないとチャンスもつかめません。以上あって、こびることを拝んでいると、つかめるチャンスをつかめなくなります。仕事の社会も人生も人でなくなっています。人なりの感情があるんですが、心を動かしていくか、上手に果たせません。上手に人を動かしていくことで、夢や成功に近づいていきます。こびることも諸生術の一つです。悪いことは避けて、良いことを学んでいく。スピード出世する30の方法、その16、給料が少ないと、元優勝は出世できない。給料を前にと、感謝する人が出世する。給料が少ない。そんなセリフの心当たりがあれば、残念なお知らせがあります。残念ですが、出世は難しいと考えていいでしょう。そして、給料も増えないままと考えていいでしょう。給料が少ないと、元優勝で出給料が少ないと、本当に優勝は大変不満を持っています。自分は搾取されていると思っているので、少ない給料になるよう仕事の水準を下げようとします。寒いと、天気の問題と、仕事をしても仕事の結果が悪くても少ない給料だからこんなものだろうと甘く考えます。仕事を甘く考えると出世もできません。どんどん後輩たちに向かっていきます。少ない給料に会社に頑張りません。いつの間にか会社を持つになってしまうのです。出世するのは給料を前にと感謝する人。どんな人が出世するのか。給料を前にと感謝する人が出世するのです。給料を前にと思っているので、高い給料になるよう仕事の水準を上げようとします。自分に与えられた任務は誠実に取り組みます。自分なりに最善を尽くした仕事をしようとします。工夫と改善を繰り返し、もっと満足してもらえるような結果を出そうとします。そういう人はきちんと結果を出し、しっかり実績を残します。もらっている給料以上の結果を出そうとすると必ず評価されます。経営者も人間です。仕事もできて給料も感謝している人材は出世させたくなります。お金は後から続いている。少ない給料のままでは報われない。そう思いますが、そうではありません。出世すれば給料が増えます。最初は給料が少なくても出世することで高給料になれば最終的な障害賃金が高くなります。給料を増やしたいならお金のことは忘れ、1週間に仕事することです。節約を心がけることも忘れではありません。普通の給料であっても節約を徹底することを必須とします。結果として給料を前にと感じるようになります。それだけの時間ができるという証明でもあります。給料を前にと感謝する人は最初は必ず出世します。給料が少ないと本当に言わない。給料を前にと感謝する。スピード出世する30の方法、その17、内部の仕事を妨害することと許しいことはない。出世は競争の世界です。出世をするためには競争に勝つ必要があります。過酷な出世競争の中にて競争が勝つことと悪い考え、仲間を許す時間があるかもしれません。内部の仕事を妨害したい気持ちです。ベタな要素を伝えて余計な労力を欠かせる。相手に気づかないようにこっそり一応の規制を抜く。相手の近くが通らないようにかけることこそ悪い評判を求める。内部の仕事を妨害したい衝動に耐えることがあるかもしれません。確かに内部がダメになると競争相手が人ということになり自分の立場が有利になるでしょう。仕事が失敗するようなことを示せれば内部が決定して出世の道が切り開かれる可能性が高くなるでしょう。しかし、今出世をしたいとはいえ、意図的に人の仕事を妨害することはありません。人の仕事を妨害することは社会人としてやらない行為です。仕事は変えなくてはありません。内部の直すことは犯罪行為に匹敵することは必須です。そもそも内部の足を引っ張って余計な要素を伝えると自分の仕事に集中できなくなり、良い成果を出せなくなります。悪質な妨害行為は悪いものとなっている。悪質な妨害行為は悪いものとなっています。目的情報、データの記録、監視カメラの映像など、証拠となるものがたくさんあるので、ないと確かに確定するでしょう。悪質な妨害があれば、信用問題に発展して評価が再判断できるのは確実です。任せたというのは言い訳になりません。要求人物として見られるように完全に出世の仕事をございます。仮に出世したとしても、典型的に嫌われる上司となるのは確定です。部下から嫌われ、人望問題では大きな仕事をスムーズに進めることができず、良い成果を出せません。いくら出世競争とはいえ、内部の仕事を妨害することはありません。内部の邪魔をするように自分の仕事に集中する。人の仕事を邪魔するように自分の仕事に集中することです。衝動に耐えてもぐっと抑えることです。内部の仕事を邪魔することに有利を使うのではなく、自分の仕事に集中してください。内部の仕事が気になっても、ひたすら目の前の仕事に集中しましょう。出世は正々堂々と公平に行われるものです。自分の仕事に集中するのが出世の一番の近道です。自分が出世したいとはいえ、スピード出世する30の方法、その18、仕事の癖は国権のものではなく国民のもの。仕事を続けていると、あるしないことで出そうになることがあります。仕事の癖です。仕事で繰り返していると、動きや商談なかなかについて、プライベートでも癖として出てしまうことがあります。例えば、厚生業務に携わる人であれば、プライベートで読書を楽しむ際、つい仕事の癖で自身のチェックをしてしまう。営業に携わる人であれば、プライベートで数字が何だかと見かけると、反射的に計算間違いをしてしまう。飲食業に携わる人であれば、プライベートで飲食店に訪れた際、店員に連れていらっしゃいませと言いそうになる。いつも仕事をしているとことなので、プライベートでも反射的に体が動きそうになります。もっと、いないと気づいて、思わず体が動きそうになる自分の抑えることがあるのです。こうした仕事の癖をですね、職業病と呼ばれています。あなたもすでに経験しているかもしれません。なかなか国慶ではあってしまう現象ですが、ここで自身の持ってほしいことがあります。仕事の癖は何をやった方がいい。プライベートで仕事の癖があるのはそれだけ良いとして仕事をしている証拠です。あんな取り組み方をしていれば仕事の癖は身につきません。良識を持って真剣に取り組んでいるから、身心の仕事の際に仕事の癖が身につきました。その分野は無駄という事であり、一流になるための条件の一つになっています。 仕事の癖は何をやった方がいいのです。体に染み付くのは悪いことではなくいいことです。プロとして仕事に打ち込んでいれば仕事の癖が身について大事なプライベートでも出てくるようになります。睡眠中の夢の中でさえ仕事の癖が出てくるようになります。プライベートで仕事の癖が出そうになればそんな自分の特権を持つのではなくむしろ誇りを持ってください。日頃から本気で仕事に取り組んでいる証拠です。仕事の癖はプロの仕事にであるサイン。自然と体が動くそうになる感覚がそれを証明しています。仕事の癖は特権を持つのではなく誇りを持つもの。仕事がしっかり体に染み付いている証拠として受け止めてください。プライベートで仕事の癖が出そうになったらおっといけないと特権を持つのではありません。うん、素晴らしい。と誇りに思いましょう。すでにあなたはプロの仕事です。間違いなくあなたは本気で仕事をしています。日頃から良識を持って仕事に取り組んでいます。仕事の癖は特権を持つのではなく誇りを持つです。胸を張って仕事の癖を喜んでください。プライベートで仕事の癖が出そうになったら特権を持つのではなく誇りを持つ。スピード指数30の方法、その19、体を動かすことの少ないデスクワーカーであってもアスリートの意識は必要。デスクワーカーとアスリートという2つの言葉があります。デスクワーカーとはジムやチップスなど机に向かって仕事をする人のことを言います。座っている時間がなく体を動かすことが少ないのが特徴です。アスリートは運動選手のことを言い、特に陸上競技選手のことを言います。立っている時間がなく体を動かすことが多いのが特徴です。デスクワーカーはじっと座っているイメージがあると、アスリートはしっかり体を動かしているイメージがあるでしょう。表に向かって見ればデスクワーカーとアスリートは数世界が違うように見えるでしょう。真逆の存在に思いますが、実はここに意外な繋がりがあります。私の仕事はデスクワーカーからアスリートのようなライフスタイルとは無縁だね。そう思っていない場合です。デスクワーカーであってもアスリートの意識が必要です。デスクワーカーでもハイパフォーマンスを発揮するためにはアスリートのような意識が求められます。デスクワーカーとはいえアスリートと同様の心がけが求められる。アスリートがハイパフォーマンスを発揮するには体調管理が必要ですが、これはデスクワーカーも同じです。十分な睡眠の取り、例えば注意してお酒はほどほどにして安定した体調を整えます。息抜きやストレス発散も欠かせません。きちんと体調が整っていることをきちんとデスクワーカーを行います。アスリートは体が資本ですが、デスクワーカーも体が資本です。デスクワーカーもアスリート同様、筋トレや有酸素運動が欠かせません。普段から体を鍛えていればハイパフォーマンスが随所に求めます。消極的な取り組みで集中力を発揮でき、質の高い仕事ができます。体が鍛えられているとメンタルも向上して、ストレス耐性も強くなります。長時間の機会があれば長時間の仕事や徹夜も耐えられるでしょう。ここ一番では食事からの発揮できます。アスリートが体を動かすためにはハイパフォーマンスが必要ですが、これはデスクワーカーも同じです。私たちの体は体が持たれていきます。特に体の質が良い体感としてはしっかりということが大切です。栄養価の高いものを取ることで健康的な体になります。食品に体を意識してこのようにデスクワーカーとはいえアスリートと同様の心がけが求められます。デスクワーカーからこそ朝から運動。アメリカの中級ビジネスマンは早朝に起きたらまず早朝に行きます。また夜が明けたままにしたらいきなり運動です。ランニングマシンでたっぷり走って一汗をかきます。朝から運動で汗を流すのは結局のところデスクワーカーのためです。一流のビジネスマンは高い判断力と勝力が要求されます。高度な仕事と判断力が要求されます。うっかりミスなので戻そうとすことも珍しくありません。修行時間からしっかりデスクワーカーに取り入れるようあらかじめ運動で汗を流しておき超明瞭にしておくのです。結果として素晴らしいスタートダッシュが実現でき一日全体の仕事が私はデスクワーカーからアスリートの意識は必要ないと思っているのが大きな誤解です。ハイパフォーマンスが要求されるのはアスリートもデスクワーカーも同じことです。結局のところ、自己管理という点ではデスクワーカーもアスリートも同じです。デスクワーカーもアスリートもプロになることを彼らの自己管理が求められます。お金や手間暇かかることですが、本気で仕事を行わしないことです。むしろお金や手間暇をたっぷりかけるのが正解です。デスクワーカーであってもアスリートの意識を持つことです。体を動かすことの少ないデスクワーカーであってもアスリートの意識は必要です。デスクワーカーであってもアスリートの意識を持つ。スピード指数30の方法、その30、正義感の強さは失礼はさせないこともある。正義感とは何か、不正を組み、道理、道徳を重んじる気持ちのことを正義感があった方がいいのでしょうか。ほとんどの人があった方がいい、当然必要だと答えるでしょう。親からも先生からも正義に大切であることをしっかり教え込まれたでしょう。正義に大切であるのは当然のことであり、もはや議論するまでもないことです。現代で活躍する人も正義感の高めが特徴的です。正義感があるのは素晴らしいことだと思って、日頃から正義を意識した行動を行っている人もいるはずです。もちろん正義感は大切ですが、強すぎるとなると話が変わります。出世に関して言えば、強すぎる正義感は幸せになることがあるため要注意です。正義感の強さは失礼はさせないこともある。正義感が強いと完全な死を求めなしです。苦を許さないのはもちろん、グレーですが認めない姿勢になります。正義感が強すぎると小さな無理には不条理を受け入れられなくなります。小さな不条理さえ受け入れることができません。無理でも正義を少々とすることなくて融通が利かなくなります。ちょっとでも正義が外れることになると顔を真っ赤にしてこれはおかしい。あってはならない。と憤慨するでしょう。また完全な正義でないと気がさない姿勢となると人間関係に摩擦や衝突を増やすことも多くなります。社会で仕事をしていると正義とは言えないことをしなければいけないことがあります。正義を大切にすることは素晴らしいのですが、プラスになるのは足りません。残念ながら社会では正義に負けることもあります。努力が報われないことも日常三次。正義感が強くなりにして仕事でつまずいたり、対立が増えたりすることになるでしょう。正義感は大切ですが、あまりに強すぎると姿勢を離れることになるのです。正義感は強くなりにして。正義感は大切なことですが、強すぎることがないように注意してください。大切なのは正確な性の姿勢です。社会で仕事をしていると全力を別なく入れることが必要な面もあります。正義感の質も正確な性の姿勢も大切にしてください。もちろん、意向や犯罪は運動なんですが、ちょっと喋れれば目をつぶることが必要になることもあります。正義感のためには、映画の進行や雨の費用にならせておくのがいいでしょう。正確な性の姿勢を見つけることで、弱い上手なのに、それが出世になります。正義感の質も正確な性の姿勢も大切にする。スピード指数30の方法、なので、その1、可愛いで、おいしくする。その2、少々出せやってもいいので、仕事の処理スピードを上げる。その3、電話やメールはできるだけ早めに損することができる。その4、排除という姿勢を意識しながら、上手になる。その5、仕事は精神論ではなく行動論で取り組む。その6、ポジティブ思考を行う。その7、第一印象には力を入れすぎず行動を行う。その8、上司の視点で仕事に取り組む。その9、上司より30分早く出社する。その10、コミュニケーションスキルを磨く。その11、自分に合ったストレス解消法を見せ、日頃からストレスを与えないように行う。その12、責任感を持って仕事に取り組む。その13、ありがとうございますという感謝の仕事の手間を取る。その14、日頃から体を鍛えて筋肉体力をつける。その15、自らの行動を振り返り改善する習慣を身につける。その16、とりあえずやってみる、迷ったら行動を一時でも前へという精神を大切にする。その17、出世者自分のイメージでやる気やモチベーションを高める。その18、打ち合わせの終了は時間通りではなく終了時間前を行う。その19、負けを取れない限りではないというフレーズに言えない。負けた時はきちんと負けを認める。その10、積極的に自己管理をしている。その11、敵はライバルと言い換える。その12、失敗やリスクを恐れずどんどんチャレンジしていく。その13、覚えなければいけない仕事は前にする。その14、上司の様子をしっかり観察して出世に必要な条件を考える。その15、悪いことは避けて良いことはリードしていく。その16、優先順位を誤りに気づいたらこだわりのプライドを持って上司と先行する。その17、自分が出世したいとはいえライバルの仕事を邪魔するようなことはしない。あくまで自分の仕事に集中する。その18、プライベートで仕事の癖が出そうになったら国権を守るではなく国に守る。その19、デスクワーカーであってもアスリートの意識を持つ。その30、正義感の持つも正確な性の姿勢も大切にする。